あなたの代わりに音作り。カメレオンスタジオ。
いやピピー、音とゲームの番組だった番組、音亀です。お送りするのは、春と、今回は唐突でございますが、ゲストの方がおります。トキマシから、しぶちゃんです。
これちょうど今カラスがいい感じに
鳴いてますね。今日は墓場からお送りしてますからね。
そうなんです。しぶちゃんでございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すいません、ね。
そして今日、ふもさんがいません。
ああ、ね、そう。
この流れで言うと死んだみたいになってますけど、そんなことないです。そうなんですよ。今日実はですね、これ場所行っちゃっていいですかね。うん、墓場10の、
はい、
まあ、会場という。
そうです。
からちょっと、まあ、収録という形でさせていただいております。
はい。
で、もともとはふもさんも来れる予定ではあったんですが、うん、ちょっと仕事の都合で来れなくなっちゃったので、まあ、怠慢というか。
そうですね。まあ、のぶちゃんもいて。
はい。
ここには一応。
どうも。
はい。見
学ということで。
はい。お願いいたします。
まあ、いろいろおしゃべりしていけたらいいなと思ってるんですが。
そう。
いや、今までですね、実はですね、うん、しぶちゃんと自分的には話したいなっていうのはずっとあったんですよ。
そうですね。
そう。はい、で、自分やってる番組で、ポッドキャストのポッドキャストっていう、はい、ポッドキャストの日、9月30日に年一で更新してる番組があるんですけど、うん、割ともう、何年か、実は、お声かけしてたんですよ、
ねう
ん。
そうですね。いや、結構声をかけてもらってて、うん、ただ、俺が、遠隔にいるからね。
そう、う
ん。普段徳島にいるんで、うんうん、なので、スカイプでしたっけ？
そうです。
スカイプ収録になっちゃうと。
通話収録。
で、一回スカイプ収録でゲスト出演ね、別の番組でさせてもらったことで確信を持ったんですけど、俺はスカイプには向いてないっていう。そう、やっぱり対面で、そう。
それこそ、あれですよね、トキマッシュの頃からっていうか、もうずっとですよね。
そう、ずっとも
う対面収録、こだわってました、
ね。やってるんで、対面じゃないときっと絶対できないなと思って、お断りしてって、
そう。
で、今回、こうやって、一週間ね、墓場店で、東京に来てるので、そのタイミングだったら、できるなってことで、今、墓場店の、この吉祥寺の、ギャラリー、見て。収録してます。
してます。
今、カラスの声が鳴いてるのはリアルな。
リアル。
SE ですね。
すごく。
そう。
ここ室内なのにめっちゃカラスの声するやん。
裏でね。すごくないですか？このカラスの声が全然、ありになるっていう、この使いのものみたいな感じになって
ます、ね。そうですね。
僕ら墓場のラジオ。
ちょうど喋り始めたら泣き止みました
よね。泣き止んだ。今泣いてくれんと。タイミング的に。
そうなんですよ。でも今回、こう、墓場店のタイミングで結構、こう、まあその空いた時間で、墓場店以外の空いた時間で番組出ますよみたいなことを言われてたじゃないですか。
そう。っていうか。だから、東京にせっかく一週間いるので、他の番組にゲストで出たいなと思ってて、ぜひお声掛けくださいって言ったら、声掛けいただいたのが、全部で、だから、春さん今回入れて、3番組かな、結果として。
行けるタイミング的にはもちろんあったみたいな。
いや、でも、なんか、きっちりですね。他の仕事とかも入れてたので、
あ、なるほど。
個人的な。そう。
なるほど。
空いた時間はゼロですね。今、ひどいスケジュールですよ。
そうでしょうね。
すごい。
だってもう、墓場店が基本で、正午から20時ですよね。8時間労働っての
もそうですけど。まあ、12時からあって、20時まででしょ。うん、で、終わって、墓場線打ち合わせがあったりとかしたでしょ。うん、で、帰るのが、ホテルに戻るのが11時ぐらい。うん、でそこから仕事があるんで、2時ぐらいの仕事して、一旦寝て6時に起きて、また9時まで仕事して、9時から電車乗って、10時に、打ち合わせ入れてるんで、打ち合わせを一件済ませて、12時に吉祥寺に来て、で、毎日ちょっと遅れてて、10分ぐらい。で、リスナーさんが前で待ってくれてるっていう。そのルーティンですね、今。
で、その感じの中で、うん、今日空いてるところに俺が埋めてるってい
う。そうです。
すいません。申し訳なかった。
いやいや、とんでもない。
いやー、でもなんかね、うまく喋れるのかなっていうのはすげえ不安ではあるんですけど。
春さんが何言ってるんですか。
いや、正直、自分、ポッドキャスト長く、まあ、そこそこ長くなってきたんですよね。もう6年、はい、7年、7年ぐらい、やってんすけど、いまだにね、あんまりね、喋りがね、得意っていうイメージもないですよね。自分自身。
いや、そんなことないですけどね、うん、
全然。でも逆に聞かれたことあるんですか？
どういうことですか？
音亀とか。
あ、ありますあります。全然ありますよ。
うん。ありがとうございます。
クモさんね、楽しみにしてたの。
そうそうそうそう。前に番組で言われてたから。そうそうそうそう、すいませんと思って。
で、それで言うと、だから、他の番組にね、こうやってゲスト出演させてもらうときに、なんかもう、うん、皆さんご存知の渋ちゃんですみたいな感じで、出たくなかったんですよ、はいはいはい、絶対に。それは、もう本当にお邪魔させてもらってる感じで、うん、すいません、なんかこんなね、僕のこと知らないリスナーさんの前でいきなり喋るのっていう感じだと思うんですけど、おとがめに関しては、はるさんがもう僕らのことをいっぱい喋ってくれてるんで。
まあまあまあ、それこそ墓場さんにも出ます
ね。出てくれるし。
この時点で知らないってこと、知らないってことはないだろう、少なくともみたいな。
うん、だから、いっかなと思って。リスナーさんも温かく聞いてくれるんかなと思って。
そうなんです。
っていう感じで、だからすごいホームな感じしてます、勝手に。
あ、よかったです。そう。でもなんか、どうなんでしょうね。まあまあ、今回割とポッドキャスト、まあ、談義というわけじゃないですけど。
そうですね。何喋るんですか、今日。
そう。そういう感じの話ができたら、ね、まあ、それこそもともとポッドキャストのポッドキャストで喋ろうと、う
ん。何でも聞いてくれたら何でも喋るし、
しようかなと思ってたんで。はい、でも、前に、まあ、打ち合わせっていうか、話してる段階で、うん、
はい、
こう、やっぱり、なんだろうな、特訓マッシュっていうか、うん、もう特に渋ちゃん、まあ、中心でやられてるから、
はい、
渋ちゃん、はい、で、うん、こういう、やっぱり番組に、他の番組出るみたいなのって今まで全然なかったね。
全然なかったですね。
びっくりするぐらいないじゃないですか。
びっくり。あ、でも他の番組の方って多いんですか、そういうの。
まあ、なんだかんだでやっぱり仲良くなった番組絡みとかね。で、それこそ自分も流行りもの通信と
か、ね、そうです
ね。2人と。
ゲームなんとか
でも。そう、ゲームなんとかも始めたりとかっていうこともあったんで。そう、特訓マッシュってやっぱりね、なんかね、
うん、
別にそうじゃないんだろうけど、なんかね、
わかります
。孤高な感じがするんですよ。
そうですね、言われました。今回、レスナーさんにも、ちらほら言われましたね。特訓マッシュさんって、こう、渋ちゃんが人見知りなのか、
うん、
こう、番組全体が人見知り感が出てますよねって、言ってくれた人がいて、うん、すごい上手いこと言ってるなと思ったんですけど、なるほど、そう聞こえてるのか、みたいな。でもそこが好きです、みたいに言ってくれて。
ああ、まあ、わからなくはない。
そう、わからなくもないんですけれど、もう、測ってもないですよ、みたいな。
別にそこまで、そこを崩したくないみたいなわけでもない。
全然なくて、うん、やっぱ人見知りなんでしょうね。こっちから目合わせていけないみたいな。でも合わせてくれたら全然挨拶するよ、みたいな感じのスタンスが多分きっと特訓マッシュ全体に溢れてるっていうことなんだと思うんですけどね。
なんかこう、なんなんですかね。なんか他の番組に出ることで、こうなんか、思わぬところ掘られたりするのが嫌なのかなとか、こっち勝手に思っちゃうんですね。
しかも、思わぬところなんてないです、ね。案外あっけらかんとさらけ出してるよな、俺ら。
そうかな、そうだな。
そうそう、思ったこと言ってるし、
うんうんうんうん、
あ、だからね、本当に、あれですね、面白いもんですよね、番組って。うん、こういうことを、ね、番組作りしてると、
うんうん、
計算してるようで、
うん、
いろんなね、見え方とか、うん、見せ方とか、やってるようで、結局本人が出てるというか。
あ、うんうんうん。
うん。だから、このまんま、計算も何もなく、思ったことを番組内で、うん、今だったら墓場のラジオですよね。
うんうん、
で、喋っているけれども、喋っていることと、実は喋っていないこと、みたいなことを、うん、リスナーさんが勝手に深読みしてくれる、
う
ん、みたい
な
ことが起きていて、今回で、リアルな声を聞いて、
うんうん、
特に感じたんですけど、
うんうん、
全然測っていないところも測っている感じの思ってくれてるっていうことは、なんて言ったらいいんだろう、例えばね、今これラジオなんですけど、今展示会場にパネルいっぱい貼ってるんでしょ、
はいはい、
で、パネルの隙間があったりするわけですよ。
はいはいはい、
で、あれを僕全然意図してないんですよ。
うんうん
うん、焦って仮止めしなきゃと思って、
貼ったら、
そう。
ここ開いちゃった。
開いちゃったんですよ。
でも今から貼り直すのめ
ん
どくさい。
そうなんですよ。まさにそうなのに、そこすらなんか意図があるみたいに思ってくれる。そう、それでも全部僕の普段の、なんか、普段なんかきっちりきっちりやってるじゃないですか、なんか。だから、それで、あ、渋ちゃんがやってるってことは、きっとこれも意味があるんだ、みたいな。
まあでもそういうのはあるかもしれないです。
ないのに、みたいな。
声かけづらい、みたいな。
なんかね、そういうところがあって。
うん。なんか、その番組でこうやっぱりきっちり喋られてるっていうか、
うん、真面目なんですよねきっとね、
うん、なんかクオリティをやっぱり気にするじゃないですか、
まあ、うん、まあそうですね。
少なくとも自分の作るものに関して
はまあそうですね。
こういう、こ
う、まあ、そうですね。
まあテンプレートっていうか、うん、コンセプトだ
はい、はい、
っていうのを大事にするじゃないですか。
はい、
だからなんか、うん、それを大事にしてる、
うん、
渋ちゃんに声かけてなんか余計なことしちゃうんじゃないかとかね。なんかね、やっぱりそういう感じを受けちゃった
のが
あってね。っていうところは、自分的にもあるなと思いつつ、でも、うん、最近自分もなんかね、うん、あんまり声かけづらいみたいなことを言われるんですよ。うん、
いや、よくないですよ、ね。
そう。だからね、逆に気持ちわかるんですよ。だからこそなんか今回、こう、うん、まあ今回というかもう何年も前からですけど、えいやって声かけてるみたいな。
いや、でもシフトチェンジしていった方がいいな、これはな。いや、20代前半とか、半ばぐらいまでは、そうなりたいみたいなのが男としてなんかありませんでした。
まあ、わからなくなるっていうか、うん、なんか。
ちょっと近寄りがたい、かっこいい感じというかね、なんかこう、心な感じというか、なんか、憧れみたいなね、あったけれども、一周して30超えて、今になると、逆にも、気軽に声をかけれるような空気を出している男の人の方がかっこいいなって思うっていうありません？
わかる気
がする。ね。ちょっと目標にしよう。この年の。
まあでもそのバランスっていうか、難しいですけどね。なんかね。
まあね、
まあまあ、そこを、だからなんかそういうのがあった上でなんかそこをうまくっていうのもよくわかんないですけど。やり取りというか、
はいはいはい、
できるようになるのが理想だなと思います。
まあそうですよね。まあだから話を戻すと、全然何を聞いてくれても喋るし、
うんうんう
ん、なんか、あ、それはちょっと春さん、収録内で聞かんといてほしかったわ、みたいなことは全然ないし。
あ、逆にないです、
ね。逆に あるとしても、それ言いたくないですって言うし。
言いますよね。確かに。
そんな感じですよね。
そこはね、今回というか、今まで渋ちゃんに声をかけたときに、うん、ちゃんと、こういう理由で、
うん、
これはちょっと、例えばさっきのスカイプも、
はいはいはい、
こういう理由で、
はい、
ちょっと出たくないです、うん、すいませんって。なんかちゃんと、ちゃんと断ってくれるみたいな。
端的でしょ。
そうそうそう。
端的。
だからそれが、なんかね、多分人によっては、
そうなんです。
冷たいっていうか、
そうい
う風に感じられちゃうんだろうな、みたいなところはあったりはするんですけど。うん、そうそう。でもそれって、大事やんとは思いますよね。
いや、でも、もうちょっと感情入れた方が日本人としていいって言われますね。
は
い、
あ、
なんかこう、うん、おもんばかった方がいいよみたいな。
まあね。
クッションとして、なんか入れた方がいいよみたいな言われます。
でも確かに、まあどっちもありますけど、でもなんか、最終的になんかちゃんと伝えてくれるみたいなのは、やっぱありがたいですよね。なんか今、ほら SNS とかでもなんか、文字を柔らかくすると思って、なんかもう最後に
ああ。
W。とりあえず一切とか、そういうの、そういうのもなんかそれはそれで違うなって思ったりはするんですよ、
ね。
うん、
それって小手先ですよね。
そう。
結局そこって小手先で、そんなんじゃなくって、もうバレてるんですよね、あれってね。
うん、
どんだけそういう W を入れても、柔らかくない人って柔らかくないし、
うん、
柔らかい人って、ね、点止まるだけでも柔らかいんですよね、あれって。それも文章も人が出るし、文章ですら人が出るのに、こんな風に音声、録音、ね、自分の声、思うこと喋ってて、やっぱ全然出ますよね。作れない。
ああ、うん、それはそうですね。
作れないですね。
でも、実際、なんか伝えようと思った時に、文字よりも、音声の方が最近は安心というか、ちゃんとニュアンス伝わるなと思う。
そうですね。
うん、なんか、だからなんか最近逆にね、ツイッターとかね、下手に書くの怖いと思って、うん。
はいはいはい、はい。
ところはありますね、なんか。
あと、良くも悪くも文章って遂行ができちゃうから、一回書いて、改めて読み直して、あ、ここ直そうみたいなのができちゃうけど、喋ってる声ってね、もうどうしようもないじゃないですか。
そうそうそう。
そうそう。
だから今もう、ギリギリの緊張感で喋ってる。自分の中で今。
そうですね。
そう。でも、多分それも伝わってる
んだろうな。もうって言うんで。
そうそう。
そこがリアルやから、それがいいんじゃないですかね、空気として。でもそれを文章にしちゃうと、単なるスペルミスというか、打ち間違いになるから。
そうそう。だからね、それを消していくと、なんかすごいこう。
そうなんですよ。
冷静な文章みたいになっちゃう。
だから、それはそれでありやし、音声メディアが好きなのは、僕はまさにそのニュアンスの部分だったりするんで。
そうそう。
こんな話でいいんですか？
割とポッドキャスト
談義って
なってないじゃないですか。
全然なってない。
いや、でも面白いから大丈夫です。
音声、声、談義。
声談義。でも本当それはね、ありますね。だから、なんか、まあ、自分の話になっちゃいますけど、オトガメフェスとかやってる中で。
すごいですよね。
そう。できるだけ、 まあ、今年本当に後手後手になっちゃうんですけど、できるだけ早いうちに音声で直接、うん、そのそれぞれのアーティストの人と喋っとくみたいなのはね、はい、そうそうそう、したい、した、できた方がいいよねって毎年思ってるんですけど、そういう力はあるポッドキャストにあるなみたいな感じで、
そうですね、なんかポッドキャストっていうかラジオでのフェスじゃないですか、うんうんうん、だから普通の本来のリアルなフェスとは全然違うし、うんうん、その何が違うかの部分がどんどん浮き彫った方がきっと面白いですよ、ね、
うんうんうん、そうですよね、そうですよね、だから それでしかできないというか、
うんうん、インタビューは全然ありですよね、リアルの音楽フェスでそんな音声流れ得ないしっていうところですね、
ああ確かに確かに、
うん
うん、
っていうかすごいなと思って、精力的にそんないろんな人と関わってインタビューをしてた、うん、僕はそれはできないなと
思ってそこまでは
そこはすごいなと思いますね、うん、
どうなんでしょうね、でもなんか何だかんだで段階的ではありますけど、なんかね、最初はそうでもなかったみたいな、
ああまあまあね、うん、でもコスト役にちゃんと徹することができるってるじゃないですか、
うんうんうん、
で今回にしてもそうですし、
うんうん、
僕は案外渋ちゃんの部屋みたいなのできないんですよね、
はあ、はあ、うん、逆に聞き手というか、
そうそう、なんかこう、うん、もうそれはもうそうか、無理やわな誰かの魅力を渋ちゃんが掘り下げますみたいな、絶対できない
、うん、そういうタイプじゃないですよ、確かに、
なるほどね、じゃあ僕はっつってこうしゃべってしまうからそれは、13年間12年間ぐらいラジオしてきて、うんうん、ずっと聞き役の相づち役のケンちゃんとノブちゃんがいてくれてしまったおかげで、
うん
うんうん、もう僕は相づちが出ない、
確かにやっぱり渋ちゃんは、まあ、メインみたいな感じはあります、
ね、勝手になっちゃってて、そう、
逆にでもあっても面白そうですけどねいや実際やりたいかどうかは別なんですけど、だからそれやりたいかどうかなんでしょう、
ね、やりたいですけどね、やりたいけど やれないですね、
は
い、料理と一緒かな、音楽と一緒かも、はい、音楽弾きたいしギターも弾きたいし、うんうん、なんか料理とかシャシャシャっと一品出したいけど、うん、できないから、うん、だから誰かの魅力掘り下げたいけどできないからやらないみたいなそうそうそう、
ああそうか、なんかでもそれこそこんだけ今普通に喋ってるから、うんうん、逆にできるんだろうけど、きっと なんか多分自分の中でこう、
うん、
まあ、高学点っていうか、
うん、
求めてるところにはないんだろうなみたいな感じはある、
なんですかね、
うんうん、
まあでもそっか、そうですね、
うん、
結局自分が喋りたいんですかね
とは思います、うん、いやでもやっぱ他人と絡むのってううの、まあ言うてみりゃしんどいところもあるわけじゃないですか、
そうしんどいところありますけど、すごくなんか自分を殺してね、相手を立ててみたいな、
あ、まあそれはあります
ね、そう、
うん、
しきっとそういうことを長くやってきて、で僕のことが面白いなと思ってくれて聞いてくれてる人は、
うんうん、
それを僕に求めてないのかなみたいなものが、
うんうんうん、
なんかこう感じるようにもなってきましたね、
うんうんうん、
だからお便りいただいたりとか、今回墓場店であのリアルにリスナーさんの声を聞くと、うんうん、まさに顕著なんですけど、
うんうん、
やっぱりのぶちゃんがよく喋ってる回が好きですみたいな、
うん、
ありますか、
あるある全然あって、だから三国志談義っていうのがあってね、はいはいはい、墓場のラジオで、それは基本のぶちゃんがメインで喋ってるみたいなところ、あの回がすごい人気がいいんですよ、すごいよくて、なぜかっていうと渋ちゃんよりものぶちゃんがよく喋ってる
のぶちゃん派がやっぱりちゃんといるんです
というよりも、なんでしょうね、なんか珍しいんでしょうね、うん、
ああ、なるほど、なるほど。
珍しさがあって、
うんうん。うん、完全に渋ちゃんが聞き手に回ってる。
そうそうそう、そう、はい。その構図が、顕著に表してるなと思うんですけどね。普段もメインで僕が喋ってるっていうのがもうカラーになってるから、そこに違和感としてノブちゃんが喋り出したり、前の番組だと顕ちゃんが喋り出すと、そこがなんか目立つというか。でそればっかりだと、結局、平たくなっちゃうんですけど、
うん、
ベースが僕みたいなのがあるから、ちょっとそこだけがポコポコと目立つ、
うん、反発
とかで、そればっかりになりだすと絶対みんな面白くな
る、うん、アクセントみたいな
もん、そうですそうです、
うん、
みたいなね、
まあでもそんな流れで今回ね、まあそれこそもともとポッドキャストのポッドキャストとかで話そうかなと思ってたんですけど、
はい、
やっぱりしぐちゃんっていうと、
うん、
ポッドキャストで喋ってるけど、喋ってると同時にものづくりが半端ねえっていうイメージが強いんですよね。そうそうそうそう。それこそ、ポッドキャストの中で、こんだけものづくりしてる番組が、うん、まあ、それこそノベルティとか、
はい、
そういうのを作ってる番組って、そうない気がしてるんですよね。しかも、そこまでクオリティが高い、それこそ、ステッカーだとか、
うん、
まあ、グッズだとか、缶バッジだとかって。
なるほどね。
そう、最初自分が聞き始めたのが週刊と聞きましたけど、
はい。
そう、その頃もやっぱりいろいろやられてたじゃないですか。それこそ自分ももらった缶バッジとか、
はい、
ステッカーとか。
すごい古い持ってくれてますよね。僕も忘れてたよ、ね。
そう、
もらった。このステッカーもパソコンに
入ってた。あ、そうそうそうそう。
もうこんなもの僕記憶になかったんですけどね。
これ、多分ね、この、トキマッシュの、
週刊トキマッシュ。あ、そうだ、昔のロゴだ、しかも。
そうそうそうそう。うん、あの、顔がついて
る。2011年とかですよ、きっとこれ。
あ、どうなんすかね。でも自分はね、これは多分もらったのは、SQN のタイムアタックバトルってあったじゃないですか。
あの、あ、
数字を。
あ、そっかそ
っ
か。力。はいはいはい。あ、だから、古いノベルティあげますみたいな感じで。
そう、多分なんかセットで、古いのとか、混ぜこぜで、その、なんかね、全然上位じゃなかったんですけど。
うん、
あのなんか特別賞みたいな、そうそうそう、応募してくれた中からランダム出ていた俺だったんですね。そうそうそう
そうですね。だからメインの、まあ、もちろん配信のトークがあって、それに付随してアートワークをね、毎週書いてたり作ってたりしています。
そうそう、それもそう
です。でさらにはまあノベルティだから、この3つ3本柱ですよね、トキマッシュって。あ、ホームページとかもあるのかな。
そうですそうです、ホームページも。
ホームページが軸にあって、うん、そこから配信する音声と、うん、音声に付随したアートワーク、絵描いてて、うん、でノベルティをやってる。これ実はでも、うん、あのポッドキャスト僕が始めた時からやってるんですよ、
うん、
実は。だからやってることって何も変わってなくて、
うん、
あの12年前の1回目からアートワークつけてたし、
うん、
あのな、
そう、ね、
10回目ぐらいでシールも作ったんですよ。
早
っ。そうそう、本当に。
最初から。
最初からやってて、だから。
逆にもうそれやるつもりが最初からあったんですか、
僕は。始めた時は。始めた時は、だって、ポッドキャストとかじゃなくて、ネットラジオだったんですよね。そうそうそう。で、ネットラジオ。
シーサーブログなんかだった
ら。シーサーブログ。そうそうそう。で、音声を貼り付けて聞くだけの状態だったんですけど、何の気まぐれか、アートワークというか、一枚絵みたいなものを、つけたんですよ。あれはなんでつけたかはもう覚えてないんですけど。で、ノベルティは単になんかラジオが好きだったから、ラジオってノベルティがあるじゃないですか。だから、そのラジオ憧れでシールも作ったし、っていうのが10年間経ってこうなってるだけ。
どんどん拡張して
る。だから、やってることは変わってなくて、
うん、
増えてもないし減ってもないし、
うん、
ただ、やり慣れていくから、クオリティは勝手に上がったし、みたいなだけで。
自分最初そのステッカーもらった時にすげえきっちりとした袋に入ってて、封筒の中にその、うん、なんかもうこのままなんか100均とかでこうぶら下がってても全然売ってそうっていう感じの、うん、
あれは僕のあの癖というか、うん、作るならっていう、
やっぱそこまできっちりみたいな。
そうですね、
いやだからやっぱ番組ももちろんなんですけど、はい、そういうところに惹かれていくのもあるんだろうなっていうのすごい感じるんですよね。そうそうそう。逆に なんでそこまでやるの、まあ、それこそラジオとか憧れっていうか。
いや、ね、でもそれについても、ね、なんか、まあ、今回墓場店の真っ只中なんで今この状況で思いついたことばっかり喋っちゃうんですけど、つまりはあの来てくれた人の声で思うことがいっぱい多くて、でバイクをメインに撮影してる男の人が来てくれたかな、
うんうん、
で、赤丸ラジオに影響を受けて自分もいろんなこと作ったりステッカー作ったりとかっていう話をしてて、で、すごい褒めてくれて、褒めてくれてっていうか、アートワークもあってこんな風にグッズもクオリティ高くてつって、で、すごいですよねっていう、まさにその話をしてて、どうやっていけばいいですかみたいな、なんかちょっとふわっとしてますけど、なんか自分もこういうこの仕事をあのノベルティ作ったりとかリピートを増やしたりとかしていきたいんですけど、なんかこうアドバイスありますかみたいな話になって、でその時に、結局は、あの、大元だよっていう話をして、アドワークとか、グッズとか、そのクオリティ、ホームページとか、うんたらかんたらとかやってるけど、でも、僕らのトークが面白くなければ、誰も聞かないし、買わないし、見ないし、 ていうところっていうのはすごい僕は真面目に考えてて、うんうん、何はともあれ、うん、面白くないとダメだっていう
まあ確かに
そこが全てだって思ってるんで、だから他に付随しているものっていうのはできるからやってるだけで、うんうん、それでなんだろうな、釣ろうとも思ってもないし、
うんうんうん、
なんていうか、うん、主軸じゃ全然ないから、そうそうそう、こんなもん、こんなもんって言ってもらいたいですけど、でもこんなもん、所詮こんなもんなんで。
うん、そう、でも渋ちゃんのは確かに聞いてて、なんかね、ノベルティとかって一方ではやっぱりなんかメッセージもらうための、
うん、
まあそれこそ今出てた釣りみたいな、
うん、
これで、
うんうんうんうん、
メッセージもらうために作りましたみたいな感じもあるかもしれない。なんか渋ちゃんはどちらかっていうと自分が作りたいから作って、で、あ、じゃあ作ったからメッセージもらったらあげるよみたいなニュアンスなのかな。
あ、そうですね。まあでも作ることは好きなんで、
そう、
それもそうですね。あの、僕がやってる仕事って絵描いたりとか、うんうん、あの、まあ、ホームページ作ったりとかして、うんうん、案外意外と、うん、あの、質量がないんですよ。
うんうんうんうん、うん、物ではなくデータっていうか、
そうなんです、で、うん、データなんですよね、
データ
なんで、あの、重さがなくて、だから重さのあるものに憧れがあるっていうのが個人的にあって、
うん、
だからなんだろうな、ステッカーにしても、うん、マッチ箱にしても、
はいはい、
なんかモテるじゃないですか。
わかる気がします。
モテたみたいな。そう、それが嬉しいっていうのは個人的に。
ああ、でもそれはすごいわかる感じ。それこそ今回墓場10の方に BGM 使わせてもらったじゃないですか。
うんうんうん、
それで CD できるじゃないですか。
はい、
CD 作ると、ああ、作った感あるみたいな。
ありますよね。
そうそう、
今だったらまあ配信でダウンロードで販売できますけど、
うん、
CD ってね、嬉しいっていうか。
そうそうそうそう、うん、いや、確かにダウンロードの方が手軽だし、
うん、
いいんだけど、
そうですね、
なんかやっぱり物理的なものみたいなのは、
そうそう、
うん、欲しいっていうか、いいよねっていうのは。
世代なんですかね。
うん、それこそ音楽だと、なんだろうな、今 DTM って要はパソコンで曲作れるじゃないですか。
うん、
でそれ作るのももちろん楽しいんですけど、
うん、
結局なんか自分はだんだんやっぱりそっちから入ってったんだけど、だんだんやっぱりギターとか、その、
もの
の生楽器の方に、やっぱ憧れじゃないけど。そういう、直接そこのもので音が鳴る。
はいはい、
なんか、そっちに惹かれるみたいな。
あ、でも
そういう感覚と違うのかなって。う
ん、いや、音楽と、あの、絵って、結構こう類似点というか、
うん、
全然違うのにも、あの、共通言語の部分があって、うん、まさに今の言うと、アナログとデジタルじゃないですか。
うん、
で僕もずっと手書きで書いてて、
うん、
で、iPad って見して、うん、デジタルで絵を、アートワークを描くようになって、
はいはいはい、
めちゃくちゃ便利なんですよ。だって描いて、間違えたら一回戻れたりとか、色塗った後にその色を、
はい、
あの自由自在に7色に変化できたりとか、
うん、
重ねたりとか、何でもできるわけですよ。
でももうペンもワンタッチでこう、違う質のペンに
変えて。そうそうそう。
オールペンから、
ですよね、
そんなもの。
そう。10年前からしたらありえないことで、そこになっちゃうともう、手書きのアナログのものなんて戻れないのにもかかわらず、そのデジタルで今度慣れ出してある程度極めた先に思ったことはブレだったり、
うん、
あのはみ出た感じが嬉しいんですよ。わかります、この感じ。デジタルってそれが消せるのにもかかわらず、
そうですね、
そう、手書きっぽいのが嬉しいになっちゃうんですよ。
うん、
これって面白いなと思って。
なんか、
まさにそれでしょ。
そうですね。温かみじゃないけど、やっぱりなんかそこの、
そうなんですよ。
アナログ感みたいなのはやっぱり。
だからデジタルだ、デジタルでよりそのアナログの魅力が出てきちゃうというか。
うん、
う
ん
う
ん、
そういうことが揺り戻しだなと思うんですよね。
結果どっちもいいよねっていうことではあるんですけど。
まあ、まあそうですね。
うん、でも、やっぱり状況によってデジタルの方が、
はいはいはい、まだ使えるんですよね。
状況とかもあるわけじゃないですか。
うん、
そうそうそう。やっぱりきっちりなってる、
うん、
デザインとかの方がいい場合ももちろんあるわけじゃない
ですか。一周するってやつですね、でもね。
うんうんうんうん、
ギターとか僕わからないですけど、ギター弾き出して、上手くなっていくと、歪んだ音がいいとか言うじゃないですか。昔は歪みたくなかったのにみたいな、なんか、そういう一周、二、はい、周、三周してみたいな、そういうことですよね、きっとね。
そうそう、まあまあ、結局、そこのところ、いろんな方向にうろうろはするんでしょうけどね。
そうそうそう。
結局、慣れてきちゃうと飽きちゃうみたいな部分もあるでしょうしね。
うん。あとは、そうですね、もう本当に、なんだろう、楽しませたいというか、ワクワクさせたいというか、特訓マッシュ、で常にこう、うん、なんかこう面白いよねというか、
うん、
うん、なんか 日常の中でみんな別に仕事があったりとか、うん、ね、家庭があったりとか、うん、やらなきゃいけないことがある中で、特訓マッシュは何やってんだみたいな。特訓マッシュっていう一つのなんかね、チャンネルがみんなの中にあって、うん、そのチャンネルつけたら、うん、毎回なんかおもろいことしてんな、みたいな風にありたいというか、
うん
うん。で、それが単にラジオ配信だけじゃなくって、こんな風に展覧会やったりとか、トークイベントやったりとか、うん、グッズがあったりとか、
うん
うん、まあ、とにかく四方八方、あらゆる手を使って、うん、なんか特訓マッシュのチャンネルつけたら、まだなんだこんなことやりだしたのか、みたいなことをいっぱいやっていけたら、おもろいねっていう。うんうん、
それは確かにありますね。なんか単純にアイデアすげえなって思うときありますね。なんかいろいろ
アイデアだと思いつくもんばっかりですよ。別に言ってもみんな思いついてますよ。アイデア思いついてて、うん、形にしてる人が案外少ないだけです
から。ああ、まあそうか。
そうです、そうです。
あるのかもしれないですね。
僕そこはフットワークめちゃくちゃ軽いんで、
うん、思ったらやってみようみたいな。
思ったらやって、だからアイデアの豊富さに自信があるんじゃなくて、うん、アイデアをとりあえず形にしてるこのスピード感には僕自信あるんで、
うんうん
うん、だからすごい思いつきますよねってみんなに言ってくれるんですけど、うんうん、いや思いついてるのはみんなは絶対思いついてて、うんうん、やってないだけです。そう、やるからなんか、
ね、それは確かに重要っていうかありますよね。それこそ音神フェスも、
そうです
よ、多分考えたことある人はいるんです
よ。そうそう。
ああいう、
うん、
イメージっていうか、うん、そのこういうことでライブっぽくなるよねはあるけど、うん、それをフェスにしようっていうのに、一気にアクセルガーンって踏める
そうそうそう
かって言われると、やっぱそう、難しいかもなって思っちゃう人が多いと思う
んです。で、そんなこと言っちゃうとあれですし、僕もそうだから言うんですけど、もっとうまくやる人ってきっといるかもしれないでしょ。
うんうんうん、
ね。例えば、ものすごくがっつり大物アーティスト呼べるとか、うんうんうん、もっと上手くやれる人はいくらでもいるのかもしれないけれども、ハルさんしかやってないわけですよ、
うんうん、
それが全てなんですよ、
うんうん、
クオリティってあんま関係なくて
それはあるかもしれない。
だからみんなでもクオリティ高いものを出さなきゃいけないと思うから、二の足を踏むというかやらないんですよ、
うんうん、
別にやっちゃえばいいの、
うん
うん、
でもこっちから見るともうしぶちゃんは その上でクオリティが高いから、もうなんか
ひどいって思う。でもね、それはね案外ね、
いやそれこそ蓄積なんでしょうけどね、今までのみたいな、
まあ、
あるんでしょう。
まあ得意なことを多くしてるからかな。いやでもそんなこともないですよ。ノベルティにしたって失敗試行錯誤を繰り返してるし、全然
それはでもあれですね、音楽とかも本当そうだけど。
そうですよね、
やっぱりやっていかないとうまくは
な、
っていうか
ならない
ですよね。どんどんやってった方が、うん、近道ではあるようなみたいな、本当に思います
、ね、やってトライアンドエラーで失敗繰り返してと思いますね、うん、展示会今回やったけど、展示会ちゃんとやったの初めてで、
うん、
なので全然こう貼るときって歪むんだなとか、パネルよりこうがいいんだなとか、やってみて気づくことのオンパレードなんですよ、
う
ん、
それはそうですね、
うん、できっと何回も展示会やってる人から見たらものすごい拙いんですよこれって、
うんうんうん
うん、だからもしそういう方が来たら、あなんか下手くそだな絶対思われてるわけですよ、
うん、
でもそれでいいんですよ、
うんうん、
でそうやって思われるのが嫌だからやらない人が大半の中、
そうです、ね、
やっちゃえばやったっていうことになるんで、クオリティなんて関係なくて、きっと、
うん
うん、
やらないと始まんないみたいなのは本当思いますよね。
やってみないとわからないことばっかりなの。こんなことはしゃべったよな。はしゃべった本当に。そう、あの登山、みんな登山すればいいのに、
うんうんうん、
でも山登りするときってみんな絶対に Google で調べて、
そうそうそうそう、
あの登山に最適リュックとか、
うんうん、
どういう服かみたいな調べて調べて調べて、やっぱ難しそうやなってやめるんですよ、うん、とりあえず登っちゃえばいいんですよほんで2合目ぐらいで引き返してきたらいいんですよ。
あ、まあ、
うわサブ、ね、この靴無理やんみたいな引き返して、それを繰り返して頂上登れるんであって、
そうですね、
そうそうそうっていう感じですよ、
ね。まあでも山登りはマジで危険って言ってたけど、でも別に山登りなわけじゃないじゃないですか、
うん、
それこそ、ね、今やってるような、まあ、オートバイフェスだったら、
うんうん、
いや、まあメンタル的に多少怪我するかもしれないけど、でもそこを恐れて前に出なかったら結局何もできないじゃないですか。
そうそうそう、
思いますよね、確かにね。
あとオートガメフェスなんて多分もうね、ハルさんがやってるから。あとの方がやるってなったら2番線時間が出るし、結局やったもん勝ちで、そうやってね、だからやったもん勝ちなんてクオリティ関係ないんですよね。
それはそうですね。
でやっていくごとにクオリティが上がっていくし、みんな最初から100点を目指しすぎというか、
それはでも今本当に感じますよね、
うん、
でもそれこそソーシャルっていうかインターネットが発達してきたから、もういろんなものがありとあらゆるものがクオリティ高いものが特に見るわけじゃないですか、うん、
まあね、誰でもすぐに50点60点はできる時代ですからね。
そうそうそうそう、うん、でやっぱり人気者あるものってそういうクオリティが高いものがやっぱり目につきやすいっていうか、自分がやっぱりそういうものをやっぱり最初は求めるじゃないですか。
なるほどね。
だからこそなんかそう、 そういうものじゃないといけないっていうか、そういう世の中はもうそういうもので溢れてるって思って、やっぱりそこに踏み込めないみたいなのはあるんだろうなと思うんですよね。
その話でいくと、ちょっと今まで言ってきたこととベクトルがちょっと変わるんですけど、もうすぐに何でもある程度80点ぐらいが出せる世の中の水準じゃないですか、便利さが。
ああ、はいはいはい。
例えば昔、一昔前、10年前に僕がハルさんみたいな音楽を作ろうと思ったら、そんなものを何年かけても絶対できなかったけども、今ガレージバンドとかでそれなりのもの、ハルさんとクオリティは全然違うけど、全くの素人が聞いた時に、まあある程度聞けるような、
まあ、形にはなってるかなみたいな段階まで行くまでにね。
そうそうそう。ハルさんから聞いて、あ、これはこうで全然だなっていうのはあるんですけど、素人を騙すぐらいにはできる、はいはい、ちゃうじゃないですか、はいはい、それがまあ YouTuber のね、番組作りだったりポッドキャストもそうですけど、誰でもこう80点がすぐに出せる時代で、みんなが見るもののクオリティが水準が上がっている時代でしょ、そうなってきた時に、じゃあ何が結局のところ最後までハートをつかむのかなって思ったら、その人が本当にしたいかとか、そこのこう言語化できない熱量じゃないですか。
ですよね、
やっぱね。なんかそこには表現できてないというか、
それこそさっき言ってたワクワクするかしないかみたいな、
そうそうそうそうそう、ワクワクするかしないかの違い、A にはワクワクするけど、 B はあんまりワクワクしないんだよね、同じクオリティ
なんだみたいな、
って何なんだろうってなると、きっとそこには、その人のなんかこうパッションですよね。なんか本当にしたいって思いは、そうかも。あ、だからそうやね、見せかけじゃなくて、人の心を掴むのはやっぱり人の心なんかもしれないですよね。
だなんかやっぱ そこになんか心がこもってるかこもってないかって、まあそれ、それ自体もまあ人それぞれ受け取り方は違うんでしょうけど、
バレちゃうんですよ。
でもなんかありますよね、そ
う
はね、
バレちゃうの絶対。ハルさんもほんまの音楽好きなんだなっていうのがもうバレてるわけですよ。
まあまあいい方ですけどね。
バレてる。そうそうそう。
うん、うん、うん。確かに確かに。
だからきっとね、だからなんかこうフェスとか、あ、ポッドキャストでフェスやってとか、いいじゃんいいじゃんって思ってて、特に音楽好きじゃないけど、そんなんしたら集客できるかも、ポッドキャスト人気になれるかもってしてる人の番組はバレちゃうんですきっと。どっかでね。
それはでも、そうですね。なんかでも そこを嘘をつきたくないっていうのは本当、ありますよね。なんか
あるある、
自分が、いや、それこそ多分墓場のラジオとかでそういう話してると思うんですけど、自分が嫌なことしたくないじゃないですか。
したくないし、だし、リスナーさん、まあラジオで言えば、ラジオで言えばリスナーさんもそんなバカじゃないし、あの、騙せないんですよ、騙そうと思ったって。みんなバレてて絶対、僕がラジオ好きなこともバレてて、そう、全部。そんな、リスナーさんは賢いから、舐めたらダメなんですよね、きっと。
それは、すごい共感しますね。でも、それこそなんか、でもそう、こういう談義的な話を、あれじゃないですか、墓場のラジオになってからすごいするようになったじゃないですか。
そうですね。だから、もう全然違いますね。
それって結局なんでってこともないですけど。
飽きたんですよね。前の番組で飽きた
、それこそ最初、それが面白いと思ってたけど、自分の中でなんか違うなってなってきたみたいな部分もあったんですか？それこそ、ね、ケンちゃんが、あの、引っ越し、
はいはいはい、
別のところに行っちゃって、できなくなったっていうのもあるんでしょうけど。
週刊、まあ飽きたんですよね。週刊ドキマッシュっていうね、前の番組を10年ぐらいやってて、形変えながらやって、それは本当に中身がない番組。で、僕らはそれをやりたくて、どんな感情の時も、どんな時も、これ聞いたらくだらないな、聞き終わったら何にもなかったなっていう番組にしたかったんですよ。
わーってなってね。
そう、何だったんだろうみたいな、無駄な時間を過ごしてほしいみたいな。で、それが、10年間やって、幸か不幸かというか、あの、強制終了になって、ケンちゃんっていうね、僕ともう一人やってた人が、コーチに転勤だってなって、で、もう強制終了かかって、じゃあ、次、もし、ラジオ新たにするとなったら、もう違うことしたいなと。もう10年間そういう形はやったから。
まあ、飽きたし、みたいな。
そう、だから、真逆ってなんだろうなって思ったら、今みたいなことになって、だからやっぱり離脱された方も多かったみたいですね、やっぱり、ね、
ああ、そこで変わっちゃって。
だから中身の実情的に言ったらもう上すごいですから。
思いはってなったんですかね、逆に。
まあだから、聞く時間を選ぶとか、ながら聞きができないとか、良くも悪くも、そうって言ってくれる方、言ってくれる方というか、まあ来てくれる方みんなに、 聞いてくれてますか、前の番組聞いてくれてますかみたいな話をしてたら、もう前の番組はなんかながら聞き何してても適当に聞いてるんだけど、うん、墓場になってからはなんか寝る前にあのじっくり聞いてますとか、うん、聞き
方が染み入る
そう変わりましたみたいなやつ、やっぱそうですよね。
まあまあそれは聞く時の心持ちは全然違うかもしれないですね、
うん、
まあ、全然ってこともないのか。でもなんか同じもの同じような方向性ではなんか自分の中ではあるんだけど、でもやっぱりその中の内容を聞いててのやっぱり言葉の重みっつうか、
うん
うん、そういうのはやっぱ全然違うなみたいな感じはあるん
ですけど、うん、そうですね。
どちらかっていうと自分はそっち
すっげーですね
どちらかっていうとそっち、うん、そういう番組の方が自分的には好みではあったんです
。
そうそうそう。で、ドキマッシュの時も、時折そういう話するじゃないですか。
したんですかね。
うん、あったような気がします。まあ、それこそポッドキャストについてじゃないですか。うん、なんかそういう話したりとか、時折あった気がするんですけど。でもそういう雰囲気の番組じゃないから、やっぱそんなにこう、ね、深掘りっていうか、しなかった。
まあ、あとはそれと墓場のラジオっていうのはもう狙いに行ったっていうのもありましたから、
うん、
もうきちっとポッドキャストっていうものはどういうものが受けていて、
うん、
どういう番組を作れば、
うん、
あの何ですかね、集客が望めるのかというか、うん、多くの人に聞いてもらえるようになるのかっていうのを結構もう僕なりに考えて、
うん、
僕なりの結論で作ったんですよね、
うん、
もう放送時間から始まって内容とか、うんうん、一話完結だったりとか、まあ、もろもろ、
うん、
なのでそう、うん、そう、それもありますね。
え、逆にそれを、まあ、集客というか、
うん、
その聞いてもらう人を増やした結果、うん、どこに行くみたいのは、なんか自分の中であったりするんですか？
あ、それは特にないです。ゴールは全然決めてなくて、ただまあ、前は本当に何、それを考えずに、ただただ自分たちがしたいことをしてただけ。
だからまあまあ逆にしたいことのベクトルが変わったみたいなところはあるんですかね。前はその番組の内容っていうか、その、トッキンマッシュのその、まあ、ある種わちゃわちゃした感じとかを、
うん、
求めて作ってたけど、その墓場のラジオではもうちょっとこう聞いてもらう人を増やそうっていうのがコンセプトになったっていう
か。そうですね。だからそれも一貫してて、結局やってない、
うん、
今までやってなかったことをしたいっていうのに、
うん、
もう一点であって、うん、どういうことかというと、今まではそういう聞いてくれる人を増やしたいとか、
うん、
そんなものじゃなくて、自分たちがラジオ好きやから深夜ラジオで育ったから、
うん、
あんなことしたいラジオ憧れ、聞く人いればいいよみたいな、
うん、
俺ら面白いしみたいなことをしてた、
うんうん、
じゃあそれが終わってちゃうことしたいな、どんなことだろう、あ、じゃあ僕らがしたいことっていうのは当然あるけれども、それはちょっと横に置いといて、
うん、
どういうことをしたら多くの人が聞くのか、うん、多くの人が聞いてくれる番組を作るって面白いかもな、今までしたことないっていうような感じ、
うんうん、なんかある種こう渋ちゃんの中での実験みたいな感じ、
実験みたいな感
じ、うん、ありますね、確かにね。
でもそれが結構見事にヒットして、
うん、
今回墓場から聞きました、
うん、
で墓場でトッキンマッシュを知って習慣を聞いてますっていう方が8割ですね、うん、
だからあ、そんなに
結構多いですね、
習
慣から聞いてくれてますって人は少ない、
当
然いるんですよ、いるんですけど、うんうんうん、レアだから、だから、うん、なんか墓場のラジオがやっぱりぐんといったんだなというのを思いました。跳ねたんだ
な、聞きながらちょっと戦慄してますけどね、 もともと墓場じゃねえや、うん、中間の頃のだいたいこんぐらいのリスナー数みたいな、なんかどっかで言ってたような気がするんで、かける、
あ、かける 5倍ですからね、ちょうど5倍だったよね、
6
だったっけ、6倍だ、綺麗に5倍、
すごい
面白いなと思って、
うん、うん、でもそのさっき言ってたそれこそ週刊投資金マッシュの頃の、
うん、
そのわちゃわちゃ感の中でも、
うんうんうんうん、
でも、なんだかんだで、でも、きっちりしてるとか、すごいきっちりしてるじゃないですか。
それは僕の性格ですね。
そうそうそう。
さっきの言ったあのステッカーとかも、きちっとなんか上の台紙まで作っちゃうみたいな。
そうそうそう。いや、だから番組の方もなんか、その辺、トークはまあフリートークにしてる、はいはいはい、なんか、ちゃんとテンプレみたいな、
きちっと。そうそう。だからテンプレートオタクで、テンプレート好きなんですよね。
うん、うん、うん。
それは僕の性格ですね、きっとね。
うん、うん。
なんかテンプレが好きっていうのは一貫してますね。
そうそう。だからあのバランス、 がやっぱすごいなと思って、あれがなかったら多分普通のフリートークのやっぱ他のポッドキャストとそんな差別化してなかったような気がするんですよね。
なんかね、それで言ったら多分きっと今までの放送の中でいくらでも言ってるんですけど、テンプレートを作るとずれたところが目立つんですよね。だからそうメインでしぶちゃんずっと喋ってるからのぶちゃんが喋る回が目立つみたいなノリで、それってちゃんと一旦ある程度フォーマットをこういうものですよっていうのを繰り返しお届けするからこそみんなが共有できるじゃないですか、そこのずれたところで、そのずれるところが面白かったりするんじゃないですか。
あーはーはー、なるほど、ね、
事故というか、はーはー、それがしたくてわざわざテンプレートを作るというか、
それ面白いですね。自分なんかは逆に自分のそれこそ音亀とかってテンプレートが基本的にないんですよ。
でもその方が楽ですし、
そうそうそう、だからテンプレート作るとやっぱどうしたってその中でやらなきゃいけないみたいな、そうそう、息苦しくなる
面もあるじゃないですか。息苦しいですよ、だって縛ってるんですからね。
そうそうそう、
全然窮屈だし、やらん方がいいんですよ、そんなもん。
そこまでいっちゃう。
いや本当に本当にやるだけ死んだりだけなんで、でもそれやると、ものすごいなんか抽象的な話になってますけど、これでついてこれてるのかな、
ね、分かんないですけど、俺はね面白いですけどね。
きちっとテンプレートをね、あのじゃあ具体的にもうちょっと噛み砕くと、オープニングが始まって、この曲が流れたらこうで、で一旦ここで区切りがあったら次この音が流れてケンちゃんがこう喋り出して中トークがあってエンディングみたいな、きちっとしたね、がある中です、いきなりさっきみたいにサイレンの音が鳴るとか、いきなりの事故が、そしたらみんな、あ、なんかいつもと違うみたいな、下手したら編集ミスすらありになるんですよ。
つぶやいてましたね。
そう、今日、そうそう、ホットバルラジオで初めてかな、多分。初めてジングルを入れ間違えてて、それを指摘してくれて。
途中で BGM 流れてくる。
そうそうそう、なんか間違えてるみたいな、リスナーさんが、ツイッターでつぶやいてくれてて、よっぽど余裕がなかったんだな。でもそれが、きっと僕が今までそういうことをきちっと、まあ、それはテンプレとは違いますけど。
でもまあ、ね、今までの、こう、墓場のラジオきちっとしてる感の中にちょっと揺らぎが見えるみたいなところが面白いみたいなのがある。
だからもうちょっとあえて修正しないでおこうかなと思って、きっと墓場のラジオ好きで聴いてくれてる人はそこ、あ、しぶちゃんミスってるが面白くなると思うんですよね。
確かに、
さっきのサイレンみたいなノリで。そうそうそう。
そうそうですね。そうそう。でも確かにそのハプニングが面白い感じ
で。ハプニング
確かに。
そうですね。
ありますね。
ハプニングを起こす。
そうか。それは確かに、その、もともとテンプレがあるからこそっていうのは確かにありますね。
で、それも僕が考えたわけでもなくって、コンテンツの作られ方、まあ言ったらテレビ番組とか、そういうものの作られ方をきちっと分析していくと、結局そうなんですよね。結局テンプレートになってて。
やっぱそういう、しぶちゃん的にはそういう メジャーコンテンツっていうか、みたいな、こう、ものを作りたいというか、ちょっと言い方がよくわかんないですけど、そういう感覚がやっぱりあると思います。
そういうメジャーコンテンツを作りたいっていうと語弊があるとかちょっと違うんですけど、まあ、コンテンツを作りたいとか作ってますし、作ってる上でじゃあ、広く大衆に受け入れられているメジャーコンテンツっていうのはある種まあ一つの正解なわけじゃないですか。
そうですね、
絶対的に、今からネットショップしたいなと思ったら ZOZO タウンをめっちゃ参考にするわけですよ。やっぱり多くの数を得てるから、
事実成功してるわけです
か。そう、事実成功してるし、じゃあそこにはからくりが絶対あって、足し算引き算みんなしてるわけですよ。だからそれを参考にするのは絶対そうだし、っていうことですね。
あ、そうですよね。そう、
ある種も正解ですから。
そうそうそう、墓場のラジオが それこそそういうたくさんの人に聞いてもらうっていうコンセプトだからこそそこにちゃんと正解があるみたいなところがある。
でそれを単なる横にスライドさせて持ってきたらパクリなんですよ。
それを自分の
ちゃんと噛み砕いてね、咀嚼して
やりたいことだったりとか、そういうのというの
を、そうそうそう、なんかそうそうそう、肝だけもらってじゃあ自分なりにアレンジして、
そこを多分ちゃんとやってるからその変な感じにならないだろうなっていうのも思います。
まあそうですね、変な感じ、まあ、ちゃんと自分の色をつけるとかね。
そう、さっきのなんかその中身がないみたいな、パッションがないみたいな感じにはならないんだろうなって思ったりするんですけどね。
まあ中身がないって言ったらあれですけど、
要はそのリスナーが増えるようなテンプレを他から持ってきて、要はこれやればリスナー増えるんでしょうみたいな感じじゃない。
ああ、そういうことね。そう、まあまあ、そうかな。
に、あまり感じない。少なくとも自分はですけど、そう感じるのはそういうことなのかなって
。いや、なんかそこは、なんかそう、嘘つかずにというか、なんかこう、かっこつけずに、受けているものがなぜ受けているのかっていうのをきちっと、もらうというか、なんか変にかっこつけて、オリジナルを作ったらって、で、自分流の、なんかものすごくどこにもないようなものみたいなものがもし作れたらめちゃめちゃかっこいいし、でもそんなものを目指しても確率は低いというか、時間がものすごくかかるし、そんなことよりも愚直にそこはかっこつけずに、もう受けているものをちゃんと分析してもらうっていうか、
すごいな。なんか単純になんかそこでもちゃんと素直に、
そう、素直に、そう
慣れてるっていうのがなんか単純にやっぱいいなというかありますよね。
なんか、でもちょっとプログラミング気質なんかね、そういうところで車輪の再配、
はいはいはいはい、今ちょっとそれ考えました。
そうそうそう、結構その考えですよね。
車輪があるのに車輪作ったぞって言われても思わるよってなる感じですよね。
プログラミングで言うと、先人の方がもう作ってくれているコードがあるわけですよね。この A を Z までカウントさせるコーディング、コードがあるとしたら、それを1から作らんでも、作ってくれてるやつがあるから、それを持ってきたらいいじゃないっていう、それを車輪の再発明っていう言葉で言うんだ。まさにそれですよね。
それはもうあるから、それは使わせていただきますけど、ちゃんと自分流に噛み砕いてっていうか飲み込んで、ちゃんと使うっていうか。
そうそう、先人の知恵というか、もうあるもののパーツはもらうんですけれども、単なるもらったパーツをくっつけただけだったら意味がなくて。
自分のものじゃないですもんね。
そう、それが全部そうですね。グッズもそうですし、いろんなこともそうですし。
それこそね、今回の墓場展とか。
そうですね。
そういう感じがあるんだ。
そうですね。
やっぱりどっかにこう、しぶちゃんらしさっていうのがちゃんとありつつっていう感じがすごいして。
だから、ポッドキャスト、の話に戻ると、ポッドキャスト愛があるようでないようであるようであるというか、なんていうかね、それも揺れてて、なんかこう、ポッドキャストじゃなくてもいいわけなんですよ、僕って。ただただトークを配信できて、みんなが簡単に聞けるサービスが、ポッドキャスト以外にもあれば、すぐにでも全然移れるぐらい、ポッドキャスト愛はない。けれども、そうは言っても、ポッドキャストで、これだけの多くの人と出会えた以上は、
ポッドキャストええやんって思ってる部分もある。
ええやん、というか、ポッドキャストに受けた恩がある。
ああ、なるほど。
それを無限にできるほど僕は人間を捨ててないというか、ちゃんとそこにも愛情はやっぱりあるよ。
それはだって、今からポッドキャスト以外にも移れるし、多分、ある程度のリスナーの方もそっちについてくるでしょうけど、でも、やっぱりポッドキャストが好きで、ポッドキャストがいなくなっちゃうのかって聞かなくなる人もいるわけじゃないですか。
そうです。だからもう、そうなると。捨てられないアウターみたいな。
もうちょっと愛着が正直ある。
そうあるから、もう周りの人になんでそんな服着てんの古いみたいに言われても、やっぱもう、あるじゃないですか、そういう服って。なんかそんなになりつつあるから。だからもし今後、他のサービスに移行したりしたとしても、その服は捨てないかもしれないですね。なんかクローゼットにずっと入れてる。
両方で入ってる。
両方かもしれないですよね。
でも、そうです。いう意味では確かに、自分なんかはもともと、ポッドキャストリスナーから、リスナーでいて、やっぱ、ポッドキャストという仕組みが好きだったんで、ポッドキャストを始めたみたいな。
ああ、仕組み。
そう。
なるほど、
ね。てか、要は仕組みっていうか、自分が、もともとはポッドキャストの、仕組み、自動的にダウンロードされてみたいなのがあって、やっぱり自分が何か発信するとしたらそこでやろうっていう頭があって、それがずっと続いてるんですけど、でもそういう意味ではしぶちゃんはリスナーではなかった
です。全然なかったですね。だってポッドキャストしてる人はほぼいなかったぐらいの時ですから。
ネットラジオの時代です
か。そうリスナーではなかったな。ラジオ憧れ。で、自分たちで周波数持てないからネットがあるな。じゃあネットラジオって、なんかポッドキャスティングみたいな感じにした方がいいっぽいな。してみたよ、みたいな。その流れで今に至るってだけなんで。
で、今でも、ポッドキャストはやっぱ聞く側としてはそんなに聞かない？
いや、案外聞いてます、実はね。 ちょろちょろ聞いたっていう。びっくりされましたよ。やっぱりポッドキャスターの方も来てくれて。
うん、 うん、うんうん。
話してて、うん。僕が全然聞いてて知ってたりするから。聞いてくれてるんですか、
ね、確かにイメージないですもんね。なんか、一時はね、だって全然他の番組聞いてない。
時期はありましたね。
ことに
それは全然ありました。まあでも正直、皆さんほどは聞けてない
か
も
しれ
ない。それは。
うん、まあ言うほど多分、大量に聞いてる人がドーンって目立ってるだけで。多分人それぞれでそんなに聞いてない人もかなり多いですよね。
そこもバランスで、やっぱり言っても僕は配信者なんで、うんうん、リスナー目線も大事ですけど、うんうん、あんまりそちらに、ウェイトかけすぎると、うんうん、ちょっとしたいことがきっとずれてくるというか。
うん、なんかそれはちょっと違うよね、みたいな。
そうですよね。なんか、きっと、忖度じゃないけど、
うんうん、
リスナー目線に立ちすぎるとダメなことってきっとあるんですよ。これって、ポッドキャストに限らず。
なんか。それはなんかわかる気がします。
ありますよね。
うん。
要望を受けすぎてはいけないみたいな。
あ、まあもちろんそれもありますね。
うん。
なんか、まあ、要望を参考にもちろんするんだけど、
うん、
するけど、やっぱり自分のやりたい形だったり、これはこれでいいんだって、自分でこう判断するみたいなのってやっぱすごい重要だなと。
なんか料理店一軒自分が作って、アンケート用紙置いて、もっとこのカレーにはこんな味を入れた方がいい、もっとこれはこうした方がいいっていうアンケート要望を全部受け入れる料理店は潰れるんですよ、絶対ね。そんなのを無視して自分が作りたい料理を作る。で、それで美味しくないって離れていく人いるかもしれないけれども、そういう店が繁盛するんですよ、きっと。だからこそ、あんまり他の店に食べ歩きすぎて、自分の味っていうのをなんか見失ってしまい、のは絶対ダメだと僕は思って、
周りがこうだからうちもこうするみたいなのは確かに危険っちゃ危険っていうか、あります
よね。よく分からなくなるんですよ、きっとね。あ、こういうことできるのかとか、こういうトークしたらこういうリスナーさんがいるのかとか、ケースがいろんなきっとあるんですよね、ポッドキャスト。けどそのケースっていうのはその番組だからこそとか、実はこうだよみたいな本質があるのにかかわらず、その本質を見ずに、そのなんていうか事故というか、そのケースだけを抜き取って自分なりに入れていくみたいなことをしちゃうと、自分がどんどんなくなっていくというか、さっきのアンケート用紙のカレーの味じゃないですけど、そうなりすぎない程度にちょっとエッセンスというか今の状況を見たりとか、なんか分析好きなんで、そういう感じかもしれない。
でも今ね、墓場のラジオも、まあ、ポッドキャストでやられてるわけですか。
はい。
ポッドキャスト自体どう思います、今の現状。
現状はやっぱり衰退してますからね。やっぱりアップルがあんま力入れてないのがもう浮き彫りになってるんで。
まあそうですね。
まあだから仕方がないで、その中でね、あえいでいるし、みんな。
でもまあまあ、最近、なんか一方では、まあ盛り上がってきてるみたいな話も聞きはするんですけどね。実際、なんか、感覚としてどうなのか、なんか判断しかねる部分はあるような気がするけど、それこそ、Google がポッドキャストのアプリ
でしたりとか、まあそうですね。
Spotify がポッドキャストに対応したりとか、そういうのがあったりとか、ホームポッドがなんだ、ああいう、ホームスピーカーみたいな、ああいうやつが対応したりみたいなのはあるから、なんか、そういうので盛り上がってくんじゃないか、みたいなのは言われてたりします。
いつか僕が、番組の中でな、ポッドキャストを商店街に例えたんですけど、商店街を隣に YouTube という大きなデパートが建ってとか、新たな商業施設がある中で、ずっとひたむきにただただ昔からある商店街、ポッドキャストっぽいよね。で、その中にいろんな番組が隣にひしめき合ってるよね、みたいな例え話をしたんですけど、で、その商店街の中の店主たちがみんなで手を取り合って、ポッドキャスト盛り上げようぜ。すごくいいことだと思うし、でも、僕はどっかそこを俯瞰というか、いやらしく見てしまうと、本当に盛り上げるためには、自分たち個々の番組が面白ければいいんじゃないのってどっかで思っちゃってるとこはあって、
わかるわかる。
ちょっとずれるけど、多くの人に聞かれる番組にするにはどうしたらいいんだろうってみんな絶対考えてると思う。で、その答えというか僕が思ってることは、いやいや、面白ければいいんじゃないって思うんですよ。面白かったらいい。そのためになんかグッズを作ったり、SNS をこう活用したらいいのかなとか、 ランキングの上位に来るにはこうしたらいいんかなとか、もしかしたらアートワークをこうなんかなとかいっぱいあるんですけど、そんなものは小手先であって、面白かったらいいんですよ。
確かに
面白かったらどんな見つけにくかっても人は見つけるんですよ。
そうですね。まあまあそのなんか焦ってこう一気に人集めようとか、そういうことになるとまたちょっとそれはなんか違うんじゃないのか。
あ、制限時間があるんだったら別ですよ。今の話ね、うん。制限時間もしあるんだったら今の話はダメなんですけど、そうじゃなくって、たくさんの人が聞いてくれるためにはどうしたらいいんですかって聞かれたとしたら、面白かったらいいんですよ。
その面白いはもちろんいろんな方向はあるんでしょうけど。
聞く人が聞きたいって思う番組だったらいいんですよ。どんだけ小手先やって、SNS でうまいことやって、広告費を。作ってとか、アップルにきちっとなんかうまいことして、ニューカマーのところに入れてる、確率は上がるんですよ、けど面白くなかったらすぐに終わるわけですよ、下がっちゃうわけですよ。でも面白くない番組ってそこに何の羅列もなくても結局目立ってるんですよ。
そうですね、
っていうなんか結果論みたいなのがどっかで冷たくもある気がして僕は。
確かに繋がりを強化するのはなんかそのまあ、手法の一つとしては分かるは分かるんだけど、なんか、つながりだけ増えると、なんかその結果の中身がないっていうか、なんかそういう、これは本当に正しいのかみたいな若干思いはあるんですよね。
いや、正しいと思いますよ。間違いなんてないし、やってること、思ってること、やろうとしてること、みんな絶対正解なんで、それは。だから全然間違いではないし。ただなんかちょっと、やろうと、本当にやりたかったことというか、本筋とずれちゃうっていうかなってのかな、料理店もそうじゃないですか。なんかどうやったら客来るかなって言っても、カレー欲しかったらいいんですよ。カレー欲しかったら来るんですよ。チラシ巻かんでも。
そうね。
必死にチラシ巻いて、あ、なんかできたから行こうかって言っても、カレー美味しいなかったらもう二度と来ないんですよ。なので、なんかどうやったら来るかなって、小手先じゃなくてもっとこう、もっと自分しかできないっていうか、自分の味をもっと練ればいいのになというか、僕はすごくそこを愚直にやってるので、
確かに、
まあそうはいられてないか
どうなんですかね。いやでも、派手ですもんね。そういう感じがあるからこそやっぱりなんかあまり触れちゃいけないじゃないけど、触れにくいなっていうか、感覚は湧いちゃうのかなと思いますね、確かに。
いや、アートワークとか、そうですね、また話が戻りますけど、とかこんな、今の、何やってることみたいなのが散らかって、いろんなことを全方位でなんかやってる感じになるから、説得力がないよな。でも、僕はこんなもんと思ってるんですよ。自分がやってるアートワーク。所詮を負け。所詮はもう、賑やかし、と思ってて、僕がめちゃくちゃ考えてるのはもう、本放送のことを本当に実はめちゃくちゃ考えてるし、もっと言っちゃうとめちゃくちゃ考えてない風に装ってます
ぶっちゃけですね、
そこが一番。
あ、
だから逆に言ったらグッズとかアートワークとかめっちゃ頑張ってる風に見せたりする
。でもちゃんと聞くと全然装ってんだなってすげえ感じ、
バレてるらしいなんか古くからのリスナーさんはめっちゃバレてるなんかいい加減な適当キャラの渋ちゃんなのに、実は俺ってめっちゃ真面目やんって言ったら知ってますみたいない
や、そうだからこそなんかね、声かけづらさっていうか、すごい、真面目っていうか、
まあね、
自分がある方なんだな、みたいなね、あるんでしょう。でも今回こうやって、他の番組っていうかね、お互いに出てくださったりとか、
はい、
それこそ、墓場祭。
はい。
そうそう。墓場祭をやるってなった時、結構びっくりしましたからね。
そうですか。
あ、しかもイベントやるのはまだなんかイメージは湧いたんですけど、なんか他の番組とやるっていうか、まあ結局自分もなんですけど、
って
なった時に多分驚いた方も結構、
その経緯はね、いろいろ、てかこれ時間大丈夫ですか？めちゃくちゃ喋ってるけど、
まあぼちぼちで。
墓場祭はね、そうですよ。しかも今夜なんですよね。
そうなんです。
これ収録が墓場祭前の。
そうなんです。もともと墓場祭で緊張してるのに、このインタビューで余計緊張してるみたいな。
あるさん緊張せんでしょ。
いやー、緊張しいです。いや、それこそ、ね、ときましゅ とかってそんなに言うほど編集してないじゃないですか。
してないですね。
自分なんかもう編集バリバリする方なんで。
それも聞きました、
うん、そうそう、生でね喋るのはそんなに得意じゃないからこそポッドキャストをやってみる。
いやでもそれもきっといいと思いますよ。それ今までがっつり編集でポッドキャストの番組っていうものの完成度を上げてるからこそ、じゃあ逆に今回リアルで生でそこの隙間みたいなものがお客さん嬉しいんですよ。
なるほどね。
そういうことになるから全然大丈夫だと思いますよ。
なるほどね、
う
ん、確かに。いやそのね墓場祭の、
そう墓場祭はそうですね、確かに自分たちだけでってなってたんですけど、あのねこれも心境の変化でまた来年どう転ぶか自分でもわからないんですけど、個の力よりもやっぱり集団、
うんうん
うん、って面白いなってなってます今。
うんうん
うんうん、2018渋ちゃんは、
うん、もしかしたら今回のイベントで、あー、で違ったなってなるかもしれないし、
いや、今のところは全然ならないし、もっと展開あるなと思ってるし、今回みたいに、ゆとたわの2人と、うんうん、ね、それこそ、はやつの2人と、はるさん、
うんうん、
と、それこそ、あの、有志のリスナーさんがスタッフになってくれて、はい、結構合計10人ぐらいかな、
うん、
で今回のイベントを作ってやってるじゃないですか、うん、演者さん含めて、
うん、
それって絶対に僕一人ではできないわけですよ、
うん、もう
花からのぶちゃんなんてカウントしてませんけど、うん、トッキンマッシュではできないわけです絶対ね、うん、できなかったことが今できてるから、うん、あこれってそれだけの人数だなとか、うん、
正直聞いてる側も今まで以上にワクワクしてる感じはある。
そうなんですかね。だからそこばっかりは余裕がなくて、さすがに、あの、振り返ってからちゃんと分析するんだろうな、自分でって今思ってるんですけど、今の現段階ではさすがに来てくれる方のどんな気持ちかみたいなのまでは想像できてないというか。
なんか自分的にはなんかやっぱりリスナー目線で言うと、なんかここからなんか新しい何かが始まるんだろうな感がすごい感じています。
ためがあったからね、今までずっと。
ああ、まあそれが
きっと分からずも孤高な愚直なこじんまりとした僕らだけどな。密室劇が繰り広げられてたんで。
そうそう、それが外に向けて
玄関
開いたみたいな。
人入ってええんやみたいな。
うん、そうそうそう、
意外とおもてなしてくれるやんみたいな空気かもしれないですよね。
でもそういう意味じゃ、ね、今回イベントっていう形で墓場編も最後やったんでしょうけど、うん、でもポッドキャストとイベントって結構難しそうだなと思いますけど、
ね、でも最近多くないですか。
あ、多いですけど、
ね、
うんうん、でもやっぱポッドキャストってやっぱいろんなところにリスナーが分散してるわけじゃないですか、
う
ん、
あ、都道府県、
そう、
はい、物理的にね、
地域、
そうですね。
だからどこでやるのみたいな話とかも結構難しそうだなと思うんです
けど、難しくはない、でも決めちゃうしかないですよね。
うん、
悩むだけで決めちゃうしかない。
まあまあ確かに、同時に心苦しさは同時につきまとうんだろうな。
絶対つきまとう、どこでやってもつきまとうんで、それは、
うん、そう、うん、
でもそれは別にその分何かでちゃんと、
そういうところの配慮もやっぱすげえなとは思いましたね。
配慮
なのか。なんか、やっぱりちゃんとイベントやりつつも、ちゃんと普段のリスナーのこともちゃんと考えてるっていう。
うん、あ、というかね、それで言うとね、むしろ、来れなかった人への、今回、墓場展、
うんうん、
墓場祭に、来れなかった人の気持ちを優先してます、僕は今。
うん、うん。
てか作ってる時から。そこさえ救えたら。来てくれる人は、どうにでもなるというか、僕が、直接、満足度は与えられると思ってるんで。それでも来れなかった人をどうフォローして、今後、来れなかったけど、行けなかったけど、楽しめるというか、なんかそういう、なんて言ったらいいんですかね、来てくれる人を楽しめるのは、ませるのは当然と思ってるんで、そういうところはありますね。
なんかそういうところも、まあ、単純に、なんだろうな、自分も物を、まあ、音楽とかね、
はいはいはいはい、
物を作ってて、はい、なんかちゃんとポッドキャストで、
うん、
そういうことをやってる人がいるっていうか、なんか自分もそういう風になりたいよな、みたいのは正直、最近渋ちゃんに対して思っているところではあります。
そんな感じ、どんな感じに映ってます
か？いや、なんかね、やっぱりなんか、
なんかすっごい アグレッシブになんかめっちゃやってるみたいな感じに映ってます。
いや、そう、そうではないですけど、ちゃんとこう、一つ一つをちゃんとやってるっていうか、きっちりやるっていうのがなんかね。
いや、でも
それ、それが、かつなんか、やっぱり、クオリティも高いっていうのはね、なんかある種目指すところなのか
も。いや、でもミスはあるし、キャパもあるし、ありますよ、エラーは全然あるね。そう、だから、許容してくれてるとこは大半ですし、初日に来てくれたお客さん、今回は、すごい迷惑かけたし、展示が間に合わなくて、いろんなトラブルも、予期せぬことも起きて、荷物が届かないとか、時間が間に合わないとか、想像以上にお客さんが来てくれたとか、ですごい、ごめんねっていう感じは、初日のお客さんにはすごいあったりとかもするし、そうですね、だからまあ、
でもなんか、でも、まあ、基本的にそこ込みで、こう、ちゃんと、リスナーっていうか、来てくださった人に伝わってる部分もあるんでしょうけどね。
そうですね。だってもう、ありがたいことじゃないですか。だって、なんだろうな、僕らなんて言ってしまえばできることをやってるだけですよ。のぶちゃんも、俺も、昔から高校の時から、喋ってることをそのままやってるだけ。で、それに価値が、ありがたくも今こうやってついて、少なくともついてるわけですよね。遠方から足を運んでくれるほどのことを見出してくれてるわけですよね。それってめちゃくちゃありがたいことですよね。だからそれを感じると、あ、価値って自分でつけるんじゃないんだなっていうのをものすごい感じません。
そうですね。
そう、やっぱ自分たちの価値は第三者というか、価値ってつけてもらうものだなと思って、で、そのつけてもらった価値に対して、謙遜してはいけないんだなっていうのを、
すごく、それは確かに
思いますね。いや、そんな自分たちなんてってしたら、せっかく価値を感じてくれてる人のその気持ちをないがしろにしちゃうから、ちゃんとそこは胸張って。
確かに。最近の自分も、そうしなきゃあかんなって思いますもんね。そうですね。なんか言われた時に謙遜もできるようにして。
だから、だから自分の作ることにはめちゃくちゃ真面目にストイックに、もう突き詰めて、やるんですけど、それを楽しんでくれる人には、もうめちゃくちゃありがとうっていう気持ちが、アメとムチで言うと、自分の作る子供にはめっちゃムチ叩くんですけど、その子供好きって言ってくれる人にはもう飴玉めっちゃあげてるんです
よ。そりゃそうです、ね。
スパルタ。超スパルタですね。
そうですね。本当にね。いや、本当にでも、でもそれでなんかいい循環になってってほしいみたいな、すごいあるんですよ。
まあね、でも全然、規模を大きくしたいとも思ってないし、それよりも、わざわざ来てくれる人とか、
今にいる人っていうか、を大切にして。
わざわざ喜んでくれる人を、まずは、それを、ありがとう、あ、ほんまにマジで嬉しい、ありがとう、そんなことよりもっと10万人増やしたいんだとかしてちゃダメだなっていうのを、
だからしぐちゃんは結果ちゃんとそこがあって、結果的にそれこそ好きな人からさらに好きな人ができて、どんどん広がっていくっていうのがなんかちゃんと自然にできてるっていうか、
それはしかも あれですね、多分ラジオで育ったよな俺ら、深夜ラジオが好きで、俺とノブちゃんが長くなったらもう深夜ラジオの話したぐらいの、もう原風景があるから、でラジオって大衆に向けてるんですけど、実は個人なんですよね、あれって言いたいこと分かります。 すごくイヤホンの向こう側の人と
テレビとは全然違います。
全然違うんですよね。テレビってこう皆さんこんばんはって皆さんなんですけど、一人称でしょラジオってね、ラジオの前のあなたにっていう、すごく個が強くて、そのつながりが嬉しくってラジオやりたいって思ってるのが始まりなんで、なんかだからこう大勢の人ってよりは、なんかお便りも送らないですけど、毎日聞いてますみたいな人が絶対いると思うし。
なんかそこ大切にしたいですよね、逆に。
で、自分もそうだったから、だからその気持ちめっちゃわかるから、めっちゃ嬉しいっていう。そう。だからそこが、やっぱラジオが好きっていうのがあるから、そういうマインドに嘘つかずなれてるんかもしれないです。
でもそういうしぶちゃんさんが、この前番組でほら、
なんだっけ、
会社作りたいっていうか、みたいな話されてた
じゃないです
か。
はいはいはい、
そう。あれとかもすげえワクワクするみたいな。
あれはリアルにお金だなっていう。
そっちはそっちで
、もう大人だし、やりたいことってお金かかるな、みたいな。
まあまあまあね。
で、 そこが現実的にも大人だし、うん、お金をマイナスになって、走り続けることはもうできないなとか。
まあまあ、もちろんいろいろやる、それこそ古典とかもそうですし、やろうと思ったらやっぱりお金がかかるから、それをうまいことこう、うん、ドッキマッシュっていう形の中でやっていけたらっていう。
そうです、そうです。で、それも多分まあ本編で喋ってるんですけど、儲けたわけでは決してなくって、お金なんてもんは、どないでも稼げるんで、嫌なことすればお金って得られるらしいんで、うまいことなってるんで、うん、お金なんても稼いだいんですよ。ただ、ほんまに面白いことを、もっと面白がってくれるものにするには、お金がいって、そこで儲けたわけじゃなくて、そこで自活できるというか、今回だって、こんな風に吉祥寺で7日間、6日間、グッズも販売、たくさんの種類が作れてとか、それこそイベント、渋谷の27日、あんなところの会場を抑えれてとか、お金かかってるわけですよね。だからそこで、プラマイゼロ、トントンに最低限なれば、次にもっと楽しんでくれた人を、次どんな楽しみがあるんだろうっていうことを、どんどんこう階段上がって、いけるんですよね。
そうですね。
それはボランティアではできないから。だから、皆さんが、トッキンマッシュに投資してくれるお金は、皆さんの次の楽しみになってるから、なんか、ものすごく身勝手なことを言うと、みんな、トッキンマッシュっていう自分の貯金箱に貯金、お金入れてるみたいな感覚なんですよね。
で、またそれが新しい何か。
そうそうそうそう。
ね、だから そこのワクワク感がちゃんとあるのが すげえ、いや、単純にすげえなって思っちゃうんですよ。
で、それは、うん、それ同時に責任がちゃんとあるじゃないですか。
そうですね。
うん。それって裏切ったらダメだし。
だからそこをちゃんと裏切らない気がする。
それはめちゃくちゃ真面目に持ちたたいてるんで。
そう、うん、パンパンいきますね。
パンパンいってるんで。
そこの辺もすごい今後楽しみにしております。
はい。
はい、まあそんな感じで。
モテちゃうな、今日俺。
モテちゃう。
これモテちゃうな。
だいぶ普段のトーンと違う感じで。
そんな嘘よ、全部。全部嘘。
いや、でもなんか。
思いつき。
なんか、ちゃんと、こう、なんか、対面で、じっくり話すのは初めて。
そうですね。うん。まさかこんな話になったと思ってもらえなかった
です。そうですね。事前に何話すとか、あんまりわかんない感じです
も
ん
ね。ね、そうそうそう。
いや、ほんと楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
時間を。
ね、だいぶおっしゃいましたけど。
はい。
はい、じゃあ、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく、春は作曲、ポッドキャスト編集代行等のお仕事を賜っております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
次回はふもさんと音亀フェスと墓場祭を終えてという、まあ、まとめ的な話をしようと思っております。お楽しみ。それではまた次回、バイバイ。お知らせです。今回の配信に合わせまして、2018年10月下旬の墓場祭、墓場展用に春が楽曲制作をした BGMCD、フューネラルのオンライン販売を開始しました。イベントに行けなかった方や、まあ、その場で買いそびれてしまったよっていう方は、ぜひこちらの方をご利用ください。販売サイトは、音亀番組サイトからか、漢字で、音亀屋と検索してくださいませ。そしたら出てくると思います。はい。ということで、お知らせでした。どうぞよろしくお願いします。
9月30日は
ポッドキャストの日。
オートゲームフェス2018 TRY。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音ガメフェス2018 TRY。
音ガメフェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年は TRY をテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎なるみ、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリーツ、
ジュン、テクノマジシ
ャン、はじけたい、
DY、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音亀フェス、すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2018トライ。